はい、おはようございます。チムシ松本デジョン氏の声、本日は11月11日の朝になります。まずはじめにちょっと風邪をひいてしまいまして、ちょっとこう途中で咳とかが出るかもしれないですけど、そこはちょっとまあまあご了承ください。本日は、その辺も気遣ってポッカキレートレモンスパークリングプラスをおしゃべりのお供に話しております。いやー、まあまた少し空いてたんですけど、年内あと一つイベントがありまして、自分がその参加するイベントってですかね、12月の、5日に名古屋の JFLCC に、オールスターのね、バサーオールスタークラシックが、まあ、先週末あったんですけど、そのメンツで、メンツでって言ったら、まあ、みんなバラバラで出る、バラバラの、なんていうんですかね、バサーオールスタークラシックに来ていただいた方は分かると思うんですけど、席が、席っていうんですかね、ブースを借りてるんですけど、まあ、みんなで借りてるんですよね。で、それで、まあ、みんなで借りるために塊っていうメンバーとして、まあ、泊まってるんですけど、JFLCC の方は、ブースというかテーブルなんで、一人一脚借りるということで、まあ、できるだけ場所は近づけてもらおうと思うんですけど、それでもまあ メンツがある程度フルで行くんじゃないかと思います。で、まあ今までね、JFLCC のコレクターとかコレクションとか、その現行のねハンドメイドの人とかが参加したので、トップウォーターが多いんですよね。ヘドンであったりとか、まあ、僕自身はバドシアと集めているので、知り合いの方にお願いして持ってきてもらったりとかね。で、クランクベイトというものも実はコレクションの対象として、バグリーとか、ビッグオーとか、僕ビッグオーの本物はね、 JFLCC に参加して初めて見ましたけど、そういうのですから、そういうのもありますから、決して、トップウォーターだけじゃない世界なんだけど、ちょっとその色が強すぎるということで、今回はね、あえてそのハンドメイドのメーカーで、多分トップウォーターのメーカーより数揃うんじゃないですかね、塊のメンバーだけでも、そんなのが、12月の5日に迫っているんですけど、さすがにちょっとオールスターまでの間の詰め込みが、いつからやってたんですかね、9月に、ビームスがあって8、7、7月ぐらいからかな、7、8、9、10、4ヶ月ぐらいかな、ちょっと休みがなくて、クイックポムのね、遅れたというか、まあ、クイックボムの制作からバサー、ビームスで、まあ、1ヶ月弱原宿でね、ペインティングとかしてましたから、で、10月バサーオースタークラシックのやつやってたんですけど、ちょっとね、決して今僕は暗いわけではなくて、声が出ないので、普段よりちょっと吹 機嫌なような声になってるのは、あのちょっと声張れないんですよね。いやもうこれ以上ね風がひどくなると、あの作業しにくくなるんで、今ぐらいだとね、あのちょっと咳が出て、鼻もちょっと出るぐらいで、まあ、人にね迷惑かけてうつしたりしないように程度で、自分もある程度ちょっとキレは悪いですけど仕事はできるぐらいなんで、なんとか なってるんですけど、まあそれでも今週末もね、あの牛久沼の大会、一応年間の大会はファイナルで、来月は、まあ、もうあるんですけど、それはまあなんかあの年間とはまた違って違う大会なんですけど、まあ玉屋カップ UK UKT か UKT48 って言ってましたけど、牛久沼玉屋カップですね。48人以上いると思いますけど、まあまあそんなんで、ちょっとね、で12月があるから気が抜けなくて、いややっぱ年末も忙しいですね。あの熊手売りもね始まっていて、まあまあそんな中、最近はやっぱ一番の、話題は、まあ、バサーオースタークラシックなんですけども、今年で3年目になりますね。まあちょっと思い出せないんですけど、1年目はあれだね、初登場の時はカイバの小さいのと、カイバフリーの、を、3色持ってったんですよね。去年は、カイバ系の大小と、あとなんだっけ、あスラッシュボーンとかかを、あの、潰しの効くカラーっていうのをね調べ始めたのがその時だったんですけど、で2色作って、今年もねその潰しの効くカラー系を、1色、あのちょっと変わった色だったんですけど、変わった色っていうかね、パッと見はそれは変わってなくて、パールベースに、チャートバックですね。まあ、あんま僕自身もチャートバックって塗ったことがなくて、でもまあトップウォーター以外の釣りでね、ラパラのミノーもそうだし、クランクベイトも、シーバスのルアーも僕チャートバックパールベースで背中が蛍光の黄色っていうのが多い、割とよく使うんですけど、いややっぱちょっといや鼻詰まってるのもあって しんどいですね。喋りすぎて喉が荒れたんですけどね、最初は。いや、あの、胃腸が弱い。胃というより腸が弱いですけど、ね、それ DVD でもおなじみの、あの、催したら、即トイレなんですけど、それ以外にね、実はあの、普段はどうってことないんですけど、風邪をひくときは必ずあの僕の場合喉に来るんですよね。しんどいですね。なんかテンションが下がるというか、なんつってるかわかんないですけど、喉ね、あの咳出るようになると最悪ですね、塗装の時。喉痛くなるのは塗装が一番、ルアー作る上で、ほとんど喉系は嫌ですね。木を削る作業ね、の時も粉が飛んで、ルアー整える時も粉が飛んで、で、塗装の時はマスクしてますからね、結構苦しいんですよね。まあ、それでもちょっと今日は、午後から、ちょっとやり残しの仕事の塗装がありまして、が 頑張らないといけないんですけど、まあまあそうなんだ。ルアーね、まあまあイベントには必ず海馬とか小さい海馬は持っていくんですけど、まあもうだいぶあれですね、あの初めてのお客さんっていうのがオールスターではそんなに来られないんで、そちらの方はできるだけ少なめ軽めにして、今回はねそれ以外に東所沢とザムザの改良バージョンとスラッシュポム持ってったんですけど、まああれですね、色ね、ほとんどのボディにそのパールベースの背中がチャートで、頭をね、紺色でちょこっとだけ塗ってある。あのクレモンスっていうルアーがクランクベイトにあるらしくて、その名前をね知ったのはあの塚本健太郎さんとこのクランクベイトだったんですけど、結構好きで、で名前を教えてもらって、でまあクレモンスは基本的には頭が黒なんですけど、ちょっと僕の場合その黒だとなんていうんですかね、あの色味がもう少し欲しいっていうのもあって、そこを黒の代わりに紺色で拭いたんですけど、まあ、まあまあプレモンスだけじゃなくて、その側線をね、はあ、すいません、2000入れてたりとか、そういうのであの若干あのミノーとかクランクに塗られているとは違うんですけど、まあまあそうすることであの僕が思う、ルアーのね魚が好きな要素っていうのを集約したカラーを今回もあの一色作って、それ以外はね久々にイチゴパンツとかを海馬に塗ったりとか、あとあの来年ね出すルアーに塗ろうと思ってる、あのワームの色をベースにしちょっと改良を加えた色たちをちょっと実験的に塗ったりとか、それらが多かった。それらも1色ずつとかね、ルアーに合った色を選んで3色ぐらい、あのザムザだったらザムザとクイックポンはザリガニ系とか、東所沢は魚系とか、そのちょっといつか使おうと思ってた色で似合いそうな色をちょっとね、あの自分が使いたいというか見たかったのもあって塗ったりしてましたね。うん、いやー呼吸が苦しいとこんなに喋るのがしんどいのかと思いますけど、まあそんなんでね、あのオールスタークラシックのラインナップはそんな感じだったんですけど、いや疲れましたね。今日が木曜日で、土日と金曜、その先週のちょうど1週間前ぐらいからもう熱の状態に入って、木金とやって、金曜日の夜もあのちょっとリグ組が終わってなくて、塚本さんと息の子に手伝ってもらうという2年連続の失態を犯してしまいまして、まあ、ちょっと鼻が詰まってしまって、すいません。オールスターの日もね、人がそう出てる人がと会うのも久しぶりだし、からイベント終わった後もみんなで喋るわけですよね。飯食って風呂入ってとか、まあそんなんでのが2日続いてましたからね、土日と。で今回は、僕が主催者の石野さんにね、いつか現実としてあの塊のメンバーにとして参加してほしいと懇願していた、あの西根ルアーワークスの、西根さん、トップのね、ルアーをトップばっかりルアーを使ってる人だと、例えば塚本さん KTW というね、クランクビートを使って作ってる塚本さんとか、わかんないかもしれないですけど、西根さんはね、トッパーでも、塚本さんもそうか、知っている、あの、島野から出ているトリプルインパクトというものを、実際に手で、マスターとかを作られたのが、その西根さんという方なんですね。で、その時に島の側として、それの開発に、関わっていたのが塚本さんと。その黄金のコンビがね、今や、個人で、ハンドメイドで、ルアーを作られていて、まあ、やっぱ強烈ですね。で、西根さんって言ってね、勝手にずっと、興味を持っていて、ずっと会いたかったんですけども、カナダに今住まれてますから、工房もすべてカナダですから、なかなかね、会える機会がなくて、で、まあ、塚本さんに会ったのもその2年前の塊からで、まだ今会ってからちょうど2年なんですよね。で、まあ、いろいろ、機会があったらね、電話はあんまりしないんですけど、お互い忙しいっていうか、まあ、塚本さんがね、働いてる時に電話しにくいなっていうのもあって、いつ電話していいか分かんないのもあるんですけど、困った時だけ、ちょろっと電話で話したりするんですけど、まあ、そういう方々と、あとは、ゆきともくんとかも遠いかな。岡山ですからね、六読部のゆきともくんも、これに出てもらったことありますけど、なんか、あ、ちょっとすいません、身近なとこに存在としてはいるようで、なかなか会わないといえば会わない人ですからね。まあ、そんな人たちと会えるのも、その、出てる側の人とね、会えるのもすごく楽しみなんで。まあまあ、今回はね、1ヶ月後に名古屋でまた西根さん以外は会えるので、またちょっと気を引き締めてその準備をしていくんですけども、まあ、そんな感じで、土日バタバタしてましてね、今回あと初めてね、ルアー以外で石名さんが手配してくださって、どら焼きを、バターどら焼きを、各日、土曜、日曜でね、60個ずつ販売かな、60セットかな、60個かな、60個ずつか、販売になったんですけど、そのどら焼きにはね、初年度、僕がごねてやりたくないと、管を巻いた、結局やらされる羽目になったんで、ですけど、まあ、本当に今となっては頑張ってよかったなと思う、その塊のね、ロゴ、パンダの顔になってるやつなんですけど、その一応ね、塊っていう漢字をなんかロゴにしてくれって言われて、ゴニョゴニョいじってて、気づいたら色がパンダ、色塗ってる途中にね、なんか中を 白黒での、漢字がパンダっぽくなったんで、急遽ね、脳がパカッと開いて、パンダ顔の感じで、塊っていう字をパンダ顔で、やってね、やったロゴがあるんですけど、それがね、1年目から割とパンダっていうことで覚えてもらいやすくて、管巻きまくった割には、ホクホクしてたんですけど、それがついに2年目でステッカーになり、そうだよね、僕も持った。今回はもらえなかったんだよな。うっかりしてて忘れてたんですよ。去年ね、スキルフルの岡本くんが、作ってきてくれて、今年はそれ販売としてね、 年も販売、去年は違ったと思うんですけど、ちょっとしかなかったんで、去年は販売になって、今年はついにそれが、焼き印になってね、どら焼きに押されてました。それは、僕焼き印好きでね、ちょっと、次回のルアーからちょっと革のパッチ僕やめるつもりなんですけど、焼き印自体はね、ちょっとまだ、なんか使えないかと思って、多分直接焼き印押しになると思うんですけど、その皮のね、膨らみがちょっとずつ気になり始めてね、ルアーの性能に。で、いろんな大きさのルアーを作ろうとしてるんで、小さくなった時にその負担が大きいんでね、ちょっと皮を排除する方向で中止というかね、考えてるんですけど、そういう焼き印とかね好きなんですけど、その今回はそれがでかいね、塊のマークの焼き印が作られて、どら焼きに押されてね、ちょっと嬉しかったですね。いやー、いや、今一緒にその、どら焼きのね、写真を探そうと思ってブログで見てたんですけど、あ、これだ、これだ。好評でね、で、僕らはこのどら焼きを、なんかもう何年も前から何度も何度も食べてて、僕好きなんですけど、なんでかというと、ラッキーのね、ラッキークラフトの利根川の職人こと、鈴木光雄さんの、が、普段和菓子屋さんなんですよね。砦にあるんですけど。で、その砦の和菓子屋さんの伊勢屋さんっていうところで、の、まあ、が、三尾さんの店なんですけど、そこでどら焼き、そこのどら焼きに反抗してもらったんですよね。で、まあ、こちらの方も、なかなか評判が良かったようで、味の方はね、本当に問題がなかったんで、なんていうんですかね、焼き印っていうんですかが、どんな感じでみんな喜んでくれるのかっていうのの部分が僕も気になったんですけど、なかなか好評だったみたいで、ちょっと途中でね、食べ物だからたくさん作れなくて、なくなってしまったんですけど、楽しかったですね、これも。まあ、そんなんがあって、月曜日は、で、僕、塊終わった日ね、オールスター終わった日、みんなで晩ご飯食べて解散して、家に着いたのが10時半だったんですけど、そこからちょっと鳥の市がね、オールスターと同じ日程だったんで、その足でね、で、ゾンビさんに家まで送ってもらって荷物を降ろした後、再び駅まで送ってもらって、浅草のね、一の鳥の、最後の、販売から片付けに、ちょっと行ってね、さらにそこから、8時間ぐらい働いてましたけど、とりあえず熊で3個売りましたね。ちっちゃいのだったから全部で8000円ぐらいだったけど、で、解散が、僕の中の解散が朝の5時で寝て起きて、でも興奮してるんですよね。だから月曜日意外と早く起きれて、もうなんか夕方ぐらいまで寝ちゃうと思ってたんですけど、昼ぐらいには起きてね、昼前かで、その日西根さんが家に泊まるということになっていたので、布団干したりとかね、部屋の掃除って言っても、まあそんなんで大したことないんですけど、汚い、普通の人が見たらね、泥棒が入った跡みたいな状態を、泥棒が盗んだ跡みたいな状態に、違うか、 入ってぐちゃぐちゃになったのを片付けてる、片付けてちょっとこうマシにしたぐらいだったんですけど、まあそんなことしてる間にね合流時間になって、で月曜日の夜また再び塚本さんと西根さんと合流するんですけど、まあ最初から最後までね、実は僕の頭の中ではいつデジを取ろうかっていうのをもやもやもやもや考えてて、でもなんかわーって話し始めるとその話してる内容ってあんま取りにくいもんなんですよね。なんかたわいもなさすぎて、でそれでも面白いからそれをこうどこで止めて取らせてくれって言っていくか分かんなくて、でまあまあ次の日ね、火曜日僕西根さんの取材の運転手をすると申し出ていたので、丸一日一緒にいられるということ で塚本さんも途中まで飛行機乗られるまでは一緒に行動するということで、もうこれ昼飯の時間とかに、ね、出版社から出版社に移動する途中で休憩の時とかに撮ろうとか思ってたんですけど、割とどの出版社に2件回ったんですけど、でも好評でね、時間ギリギリまで次の移動までギリギリだったんで、案外そういう時間もなく、塚本さんは途中でとは途中でお別れになり、で最後上野のスーパーブッシュさんでね、西根さんのそのハンドカービングを、ちなみにその日西根さんは、朝、ルアーマガジンさんで一本、夕方、っていうか、昼過ぎ、釣り人社のバサーさんで一本、で、夜、スーパーブッシュさんで一本、その、ハンドカービングを行われていてね、最後にはその指に、豆っていうんですか、水ぶくれというかできてましたけどね。そんなんで今一人で喋っているということは、皆さんの期待したそのあたりのゲストがね、普通だったらこのオールスター系その辺が出てくると思ったと思うんですけど、一人で喋ってるなみたいに思われた方もいると思うんですけど、まあいつも通りグダグダで撮れなかったわけで非常に反省している次第なんですけども、まあそんなんで、それが一昨日か昨日か一昨日か、昨日あっという間に、それが火曜日で、結局帰ってきたのが火曜日の夜中だったんですけど、水曜日ね、やばいなと思ってたんですけど、その喋りすぎて喉がおかしくなってしまって、で、まあまあ、一週間ぐらいね、本当に、ルアー作る以外で、ルアー作る時のねバタバタっていうのは家にこもってるんですよね。だから案外その外に触れないから体調崩しにくいのかもしれないですけど、まあこの4日間でね1年間に会う人の数のね4分の1ぐらいは多分会ってて、あと僕の中ではね人にたくさん会うのは熊手を売る時とそういうイベントに出る時だけですから、まあそんなんでちょっとただ喋りすぎるのど痛いと思ってたのが、帰ってきた水曜のね夜にはその喉がおかしいのが取れなくなって、朝起きたらそれだけじゃなくてただ単に風邪をひいてたということが判明しまして、水曜日はちょっときつかったですね。分かんなくて片付けとかしてたんですけど、まあ疲れてたんでね、早めに寝て 薬飲んで寝てちょっとだけマシになったんですけど、まあ、あのバタバタしてた1週間がそんな感じで、今日の今ね木曜の朝なんですけどにあれなったと。どんだけ説明だけでかかってんだという話なんですけど、まあされましたね。いやちょっとあの JFLCC はね、まあ残ってるけどやっぱりここまでがちょっと張り詰め度が半端なかったんで、あのいやー。まあまあホッとはしてないんですけどね、あの逆にイベント終わってねみんなと話して、あのやらなくちゃいけないことの方がたくさん出てきて、あのそのことでちょっとこうどちらかというとホッとするというよりはやらないとなっていう方が強いんですけど、まあ明日はちょっと風がひどくならないようなあの状態を整えながら久々に釣りに行くんですけど、まあ、あの咳込みシェイキングとかをしながらね、あのせめて最低でも坊主のないように久々に足じゃない釣りに行けるんでね、今回自分で作ったあのオールスター用のルアーを、ちょっとね変わった仕組みとかも入ってるんで、冬とかにそれも聞くことがあるかなと思って、あのどういうあれかというと、あのちょっとねあのどこだっけな、カータースっていうオールドのメーカーだったっけな、のダンクっていうクランクベイトが、あ、じゃあダーターが好きでね、それの真っ黒のやつをねベースにしたやつをポムの時に塗ったりしてたんですけど、ベースというかそれのイメージを感化されて、今回はそれのカータースのねなんかレッドエッドとかであったその後ろの方に2枚おててがついてるそのザリガニみたいにねしてるやつがあって、今回そのザリガニカラーにはその両サイドからねあのちっちゃいブレードがペロって出てて、ザリガニの爪をイメージにソースとして使ったりしたんですけど、でそれはオールドのもじりだったんですけど、自分の中でちょっともう一個やりたかったのが胸びれをねずっと作りたいと思ってて、でそのパールベースのチャートバッグのねやつには全部胸びれということで、ルアーにの動きに支障をきたさないルアーだけ全部エラのところにちっちゃいまたブレードをつけて、ね、あのちっちゃいやつあまりにもちっちゃすぎてイヤリングだとか言われてましたけど、やったのがあるんですけど、それがちょっとこれからの時期止めて誘う時にねあのシェイクとかで使えるかなと思って楽しみなんですけど、ちょっとまだちょっとルアーの話ちょっとだけ行きたいところなんですけど、ちょっとお腹のキュルキュルが来てね、今よりはちょっとこのままトイレに持って行って喋ってもいいんですけど、ちょっと昔僕もねさすがにプリプリとかポチャンっていうのはいいんですけどね、プリプリプスッとかって入るの嫌なので、機械がねちょっと精度上がったんで一回あのそのとトイレ行ってきます。で帰ってきてまた少しだけルアーの説明、ルアーの説明って言ってもあれですけど、ルアーの話して、他にあんま残ってないんですけどね、ちょっと便我慢しようかな。そう、今回そのパールベースチャートバックって言ったやつ、パールベースがすごく大変でね、ちょっとその話をしたいんだけど、どうしようかな。トイレ行ってきます。